ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下なる山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からエイトです。
アシスタントの山口県から後藤美也です。よろしくお願いします。
福岡から平山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は4人でお送りいたします。今回ね、平山さん、まあ、飛び入り参加ということで、まあ、今まではちょっとこう講師的においでいただいてたんですけど、まあ、今日はちょっと気楽な感じで参加していただければいいかなと思います。
はい、お願いします。
はい、今日これ収録がですね、5月18日にやっててですね、つい数時間前にエンデバーが ISS にドッキングしたとこですね。遅れてたシャトルも、まあ、この後ニュースでもまたね、しっかりお伝えしますけど、とりあえずですね、無事ドッキングまで行って、まあ、一安心というとこですね。そういえばドッキング前に直前にシャトルの熱防護のタイル、まあ、いわゆる耐熱タイルとかその辺を観察するためにシャトルが、ISS の真下でこうくるりと宙返りをするんですけど、ツイッターのタイムラインを見てますと、ランデブーピッチマニューバーという言葉が出てましてですね、私あれアルパーピッチマニューバーというふうに覚えてましたんで、と思ったんですけど、ウィキペディアを見ると、アルパーピッチマニューバーなんだけど、一般的にはランデブーピッチマニューバーって呼ばれてますなんて書いてあったな、英語版に書いてあったんですけどね。ああ、そうなんだ。それは知らなかったと思ってですね、一つ勉強になったって感じですけどね。なんか検索かけると、ランデブーピッチマニューバーで出てくるんですよね。
どちらにしろ R です、
ね。そうなんですよ。だから RPM、RPM で書いて、RPM、カッコ、ランデブーピッチマニューバーっていうのをいろんなところで見てですね、今日。そういうところでですね、まあ、無事ドッキングとなってよかったなってところですね。なんかハッチオープンもえらい早かったみたいですね。
ですね、もうくっついたらすぐになんか ISS の方は開いたみたいで、
うん、そうですね、ちょっとシャトル側の側くまではちょっと見てなかったんですけど、ちょっと私もちょうど移動してる時間帯だったんでですね、えらい早いんでびっくりしましたけどね。普通なかなか開かなくてこうじりじりさせられる感じがあるんですけどね。
ですね、コウノトリの時なんか結構時間がかかって、
そうですよね、びっくりしました。はい、そういうとこでじゃあ今回のニュース始めますかね。はい、それでは始めましょう。まず打ち上げ結果からですね、まずはソユーズロケットですね。ロシア国防省とロシア連邦宇宙局はモスクワ時間5月4日21時41分、日本時間5月5日の2時41分に軍事通信衛星になりますメリディアンを乗せたソユーズロケット、今回ソユーズ2の 1A ですね、これをプルセツク宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、メリディアンは所定の軌道に投入され打ち上げは成功しております。メリディアンはですね、まあ、通信衛星で、まあ、軍事通信衛星なんですが、民間の船舶航空機や地上局、まあ、一般の通信も提供するってことですね。と、これは、まあ、打ち上げは昨年の11月以来半年ぶりなんですが、ソビエト、ロシアのですね、国内通信衛星でですね、今までモルニア衛星コンステレーション、まあ、モルニア衛星群が、これを担ってたんですけれども、これもさすがに老朽化が進みまして、現在この、打ち上げが始まっているメリディアン衛星コンステレーションで、リプレイス置き換えされていくっていうことですね。1号機については2006年の12月に打ち上げられていて、2号機については2009年の5月21日に打ち上げられてるんですが、2号機はプレカートアッパーステージのトラブルで、軌道投入には失敗したようですね。まあ、今回のこのメリディアン衛星も全部、まあ、モルニア軌道と呼ばれる軌道に投入されるんですけど、まあ、モルニア軌道っていうのは特にですね、緯度が高いロシアソビエト、まあソビエト時代に作られた、開発された軌道なんですけども、緯度が高いロシアの国土の上空に、高い時間衛星が対空するようにした、軌道でして、近地点が高度500キロ、遠地点が高度4万キロというものすごい楕円軌道ですね。で、軌道周期が12時間の、まあこれも準同期軌道の一種なんですけど、そういう軌道ですね。で、ここに複数の衛星を投入して、順番にこう、ロシア上空に上がってきて、結局ロシア上空がこの高度4万キロなんで、結局ぐーっと上がってって、 落ちてくるまで結構長い時間こう滞空する、まあ、日本の順天頂衛星とまあ同じような発想なんですが、それをもっと極端にしたような軌道ですね、これ に投入するというところですね。これ今回挙げたのもソユーズ2ですね。ソビエト時代に作られた、まあ、いろいろなものがあるんですが、それの一時期やっぱりロシアの経済状況で一時期そういうののリプレイスかなり遅れましたからね。グロナスだ相当メタメタな状態まで行きましたけど最近またですねどんどん上げてって、ようやくもうすぐ全部上がりきるっていうところまでですもんね。ちなみにあのメリディアンも衛星バスはグロナスで使われているウラガンという衛星バスと、まあ、共通、まあ、ある意味共通って感じですね。はい、それでは次の打ち上げいきます。次はアトラス5ですね。アメリカ空軍とユナイテッドローンチアライアンス社はアメリカ東部夏時間5月7日14時10分日本時間5月8日3時10分にアメリカ空軍の早期警戒衛星 SBIRS のジオ1を乗せたアトラス5ロケットをケープカナベラル基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約43分後に所定の静止トランスファー軌道に投入され、打ち上げは成功しました。今回はですね、アトラスロケットも何もくっついてない基本型ですね、401。4は、衛星搭載部のフェアリング径が4メートル。それから0は補助ロケットブースターがついてないとですね。で、1は2段目についてる、2段目のセントール部分がロケットエンジンが1機のタイプですね。まあ、一番小さいタイプのコンフィギュレーションで上げてますね。で、この IPRS っていうのは、まあ、宇宙配備赤外線システムってことなんですが、ですね、これは早期警戒衛星で、まあ、いわゆる戦略ミサイルとか弾道ミサイルのですね、発射を早期に探知するというのが目的の衛星ですね。従来はですね、DSP と呼ばれる衛星群がこれになってたんですが、これも徐々に置き換えていくということですね。まあ、静止衛星タイプと超楕円軌道タイプってがあるんですけど、まあ、静止衛星軌道タイプの投入は今回が初めてってことですね。ちなみに今回が一番小さい401ですね。次回のアトラス5の打ち上げ予定は、今のところ一番大きい551ですね。ニューホライズンズ以来のフルコンフィギュレーションで、今度は木星探査機のジュノーの打ち上げですね。
これ DSP の時には、確か静止衛星3機で、全世界をこうくまなく見てるっていう形でしたよね。
そうですね、まあ、3機もうちょっと上がってたと思うんですけどね、静止衛星だけでしたね。やっぱ当時はですね、 DSP の当時っていうのはいわゆるソビエトから打ち上げれるいわゆる ICBM ですね、大型の
大陸間
弾道弾がやっぱ主ターゲットだったんで、まあ、静止軌道からのものでまあ十分取れるんですが、まあ、最近は実際そのいわゆるスカッド級とかそういう小さいですね、弾道ミサイルもかなり見なきゃいけないということで、まあ、低軌道と組み合わせで今後はやんなきゃいけないという発想で新配備ということでしたけどね、うん、アビアリスについてちょっと諸言がまだはっきり出てないですね。じゃあ次の打ち上げいきますかね。次はシャトルエンデバーですね。アメリカ航空宇宙局はアメリカ東部夏時間5月16日8時56分日本時間21時56分にスペースシャトルエンデバーをケネディ宇宙センターから打ち上げました。打ち上げから2分後に固体ロケットブースター、9分後に外部燃料タンクを切り離し、エンデバーは地球周回軌道に無事投入されました。で、先ほどお話した通り5月18日の19時国際宇宙ステーションと無事ドッキングしましたね。今回の打ち上げはもともと4月29日に予定されていたんですが、打ち上げ準備中に補助動力装置のですね、不具合が発見されて、5月16日まで結局延期ということでしたね。これもあれですね、確か前回の収録中に延期になったんですよね。
ああ、そうでしたね。
確か収録中にもうすぐ打ち上げという時で見てたら、ツイッターのタイムラインに中止中止中止ってダーって並んで、あれっていう感じでしたけどね。
電源系の不具合。
そうですね。はい。この APU、今回の故障、まあ、APU もいくつかあるんですけど、今回故障した APU については、油圧を発生させて、火事ですね、の駆動を行うための、動力源を供給する APU のトラブルということだったんですね。それでですね、くれたので、ちょっとスケジュールが、前回お知らせしたスケジュールとちょっと変わりまして、ドッキング中にですね、ソユーズ、5月24日にソユーズ TMA の20が帰っちゃうんですよね。それで、ISS の滞在クルーも減っちゃうんで、人手も減っちゃうってことで、ミッション期間が 2日延長ということですね。でスケジュール8日目以降の FD、フライトで飛行8日目以降のスケジュールがだから変更になっているということですね。いよいよですね、エンデバーも最後のフライトで。
今回あの NASA テレビで見てたら、あの切り離した後タンクが、
はい、
あ NASA テレビじゃなかったかな、どっかで、
あ NASA TV もやってましたよ、はい、
で、あれですよね、切り離したタンクがくるくる回って落ちていくところが、
そうですね、
見て、うん、
そうですね、
それがなかなか珍しくて、
うん、そうですね、珍しいですね。あれ、まあ、実際も、まあ、落ちてるんでしょうけど、落ちてるのかシャトルの軌道が上がっていくのか、どっちがお分かり、どっちの影響が大きいのかなとは私見てたんですけどね。
あ、
うん、でもやっぱりこう、まあ、落ちていくっていうイメージですよね、映像を見てると。
まあ、落ちるっていうよりかは、まあ、ある程度こう横に向きに速度がついてるから、こう弾道みたいな感じ
で、そうですね、うん、結局ね、軌道速度に達する直前の速度まで行ってますからね、
うん、
で今回は、まあ、荷物も軽いせいもあるんでしょうが、 ET 外部タンク切り離した後直後の OMS の軌道制御エンジンの噴射はなかったですね。あの地球半周して反対側の演説点での噴射ですね、いわゆる OMS の噴射の 2回目ってやつで、1回目パスで2回目まで噴射しなかったですね、今回は。
ですね、もう今回の打ち上げだとカーゴルームの中すごいガラガラな状態なんで、
そうですね、最も高価な貨物が乗ってたんですが、まあサイズと重量はさほどではないってことですよね。あとは今回やっぱね、 ET から切り離されてるとこでやっぱり迫力ありますよね。あのシャトルじゃない、シャトル側がこの機首をこう持ち上げるとグーッとこう離れていくんですね、はいはい、やっぱあれは結構好きなところですよね。やっぱ結構あの高度でもやっぱ速度が出てるせいもあるんでしょうけど、まあ、結構機種上げすると一気に離れていくんだなという、空気薄いんでしょうけどね、それなりにこう揚力発生して離れていくんだなという。
それでいくとちょっと一つ残念だったのが、
はいはい、
ちょうどその ET の切り離しまでその NASA テレビで見てたんですけれど、
はいはい、
その打ち上げて SRB 分離ぐらいまでは11万人ぐらいが視聴されてたんですけれど、
はいはいはい、
その ET 切り離しの頃には6万人とか7万人ぐらいまでどんどん減ってって
ああ
やっぱりせいぜい打ち上げてから3分が限度なんだなっていうの
あなるほど、
まだまだこれから面白いのが続くのにって思いながら、
そうですよね、
見てたんですけれど、今も結局そのドッキングにしろ NASA テレビでやってるっていうのはなかなか知られてないでしょうね。
そうですね、いやでもあの NASA はやっぱりシャトル、特にシャトルの打ち上げはあの追跡してるカメラの数とかがもう半端なく多いですからね、見応えがある映像ですよね。うん、私、うん、はい、どうぞ。
時間がもう最後になってあと2回あもうあと1回ですけど、それ、2年かぐらい前から、まあ、私はよく見るようになりましたけど、こうカメラの切り替えが次々にこういい感じに、ね、
そうですね、
なんか、うん、ドラマを見てるようにこううまい具合に切り替わってこう見せる絵になってきてるから、
だいぶ上手くなってますよね。
そうです
よね、本当に思いますけどね、まああのまあ、いわゆるテレビのディレクターさんみたいなやつがそのカメラの切り替えタイミングを指示してると思うんですけどなんかこうドラマチックですよね。
そうです
ね、特に今回はあの打ち上げ直後にすぐ雲に入っちゃったんで、
はいはい、
ずっと追っかけてる感じがなかったんで、特にですね ET から撮ってる写真がけあの絵が結構多かったですよね、
うん、
私あの SRB が切り離された後にあのメインエンジンの SSME だけでこう上がっていくときの、いわゆる水素 X3XE ロケットの無色のあのキラキラとした輝きがこう見えてるじゃないですか。
はいはい。
デルタ4ヘビーとかでもこう一緒なんですけど、いわゆるあの固体ロケットとかの噴煙もないし、あのケロシン系の黒煙も出てない、あの純粋なこう透明な光がこう輝いてるのって結構好きなんですよね、あれ。力強い光があってですね、こうなんか RD180 とかそういうあのケロシン系のセスが混じった赤いパワフルな炎でグイグイ上がっていく感じも好きなんですけど、まあその水素系のエンジンのあのキラキラと輝く感じもそれはそれでまた綺麗で好きなんですけどね、
うん、
ちょっとそういう映像が今回のエクモの関係であまり撮れてなかったのはちょっと残念なところですね。
その SRB に搭載されてるカメラから SRB 分離後のところにシャトルが 映ることからですね、SLB がスピンしてるんで、
はいはいはい、
視野から出たり入ったりですけども、そうするとやはり青白い炎が遠ざかっていくのが綺麗ですね。
そうですよね。打ち上げの時には公開されませんけど、後から SRB が落ちてくのも全部最近は公開されるじゃないですか。パラシュート開いて着水までですね。
あ、はいはい、
うん、あれもカメラがこう下向いてたりすると海がぐんぐん近づいてってこうバッシャーンってこう突っ込んでいくとかで結構迫力がある映像なんですけど、また本当に今いろんなものがこう素晴らしい時代ですよね。まさかもうリアルタイムで、ね、こんなものが見れるなんて。シャトルがと子供の頃シャトルが飛んで飛び始めた時は夢にも思ってませんでしたけどね。はい、そんなところですね。あとスケジュール的に特に変更になったのは、一つこう気になったのは、まあ、途中で先ほどお伝えしたようにソユーズが帰るんですけど、今まではシャトルがドッキングした状態ではとソユーズでプログレスの運用はこうしないような話をちょっと耳にしてた気がするんですけど、うん、ちょっとそこが今回は特別にやるのかなという、まさかそのためだけにシャトルを分離するとちょっと思わないんでですね、ちょっとそこがおやっと思ったところなんですけどね。今回のエンデバーで持ってった JAXA の実験で鹿児島宇宙小中ミッションのサンプルってのが上がってるんですよね。
はいはいはい、ね、それは確かに紹介というか、
そうですね、確か前回言わなかったかな、鹿児島大学と鹿児島県酒造組合の共同で、鹿児島県内の焼酎会社12社が参加している酵母と麹菌を持ち帰るという実験ですね。またどんな宇宙焼酎が
まあどう考えても多分あと半年もすればちょうど夏の打ち上げ、夏というかこの時期に打ち上がれば10月の頃に新酒で多分出せると思うので、
そうですよね。
それに合わせて作るのか、まあなんだかんだでちょっと楽しみにはしてるんですけれど。
そうですよね。最近この手のやつってこうなくなったり、この間みたいに割れちゃったりとかでですね、ちょっと今回はしっかりお願いしますというところですね。エンデバーは毛利さんが2回、福と帰りに1回、それから土井さんが乗ってんですね、うん、結構日本人が乗ってる、機体ですよね。今までのところで、合計で280日と9時間39分宇宙空間にいると、地球を4429周してるそうですね。最終的にどれぐらいになるのかちょっとまだ分かりませんけどね。打ち上げについては以上ですね。あ、期間ですね。期間は一応6月1日の予定になってますね。はい、それじゃあ続いて宇宙開発関係のニュースで、宇宙航空開発機構 JAXA は、5月12日、制御不能になっていた陸域観測技術衛星第一について運用を終了したと発表しました。前回のニュースでも SND でもお伝えしたんですが、ついに運用終了ですね。発表によりますと、第一は4月21日に太陽電池パドルによる発電量が急激に低下し、軽負荷モードに入ったんですが、その後3週間にわたって復旧作業が試みられたんですが、まあ、最終的な更新が回復せず、5月12日に、低波コマンドです、低波作業ですね、これが行われたということですね。2006年の1月24日に H2A の8号機ですね。で、これで打ち上げられて、まあ、5年以上稼働して、大地に関しては大活躍ですよね。国際的にも十分貢献したということで、かなり成果の上がった衛星だったんですね。後継機、エイロス2も計画があって製造中なんですけど、まあ、軌道上でつながりがないのがですね、残念なところですね。これもまあ、設計寿命から言えば、まあ、寿命と言ってもいいんですけどね、5年間十分動いてくれたんですけど、まあ、それにしても、じわじわと、ダメになってというわけじゃなくて、まあ、直前に突然こうガクーンと健康だったのに突然ダメになったということで、またこれも何らかの事象が起きたのは明らかなんでですね、まあ、この辺で何か参考になるデータが取り出せればですね、事後の改善にもつながるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、ちょっとなかなか難しいでしょうね、
うん、やっぱりこの事象自体が緑2の時にも起こったのとすごい似てるということで、まあ、タイプのプラットフォーム型の巨大衛星のシリーズの中ではずっとつきまとってきた問題なのかなというのはあります。
そうですね、この 片翼のフレキシブルの太陽電池、特に緑と緑2については、まあ、その部分の、ハーネスとかその辺の設計がまずかったというようなレポートは見てますけどね、今回はでも一応、まあ、5年以上持ってるんでですね、まあ、ちょっとどうなのかなっていうところですね。はい、それじゃあ次のニュースですね。次はですね、ソユーズロケット絡みの話なんですけども、フランス領ギアナ、クールにある、ギアナ宇宙センターで、ソユーズロケットの発射台が完成し、管理を欧州宇宙機関からアリアンスペーシアに引き渡す式典が5月7日に行われたとですね。これに先立ってですね、4月29日から5月5日までに、ソユーズロケットの打ち上げリハーサルも、ドレスリハーサルと言われる完全なリハーサルですね。これを行ったということですね。最初の打ち上げについては、今年の10月頃に予定されていて、ペイロードはですね、ヨーロッパの測位システムのガリレオ計画の衛星を上げるということですね。ギアナ宇宙センターからソユーズロケットの打ち上げについては、まあ、2007年6月にこう正式契約をしてですね、ロシア側からとりあえず4機のソユーズロケットの購入が合意して、すでに2機分が搬入されているということですね。いよいよ間近に来たという感じですね、ギアナソユーズ。
新しいこのソユーズの射点っていうのが、まあ、見た目はそのバイコヌールとかと一緒なんですけど、やっぱりその周りのものが違うとこんなに変わって見えるのかなっていうのは、
まあ、特に今回はあの衛星の積み込みをあの射点で立ててから行うといういわゆる西側方式になりますんで、サービスタワーが後からこう移動してかぶさるような構造になってるんですよね。従来ソユーズっていうのは、まあ工場から出てくるときにペイロードも全部くっつけた状態で列車でこう押されて、お尻の方からこうバックで行って射点に到着した後、まっすぐ立てて燃料注入して打ち上げるというまあスタイルなんですけど、今回のこのギアナに作られた射点については、まあ衛星の積み込みについてはいわゆる西側方式を取ってるんで、衛星のついてない状態で横倒しにしたまま列車で運んでって射点で立てて、そこにこう移動式のメンテナンスタワーが覆いかぶさってって、衛星とあとまあアッパーステージですね、これを取り付けて、打ち上げの時にはそのサービスタワーが下がって打ち上がるという形ですね。まあなぜ変えたのかは、まあちょっと、まあはっきりはわからないんですけど、まあおそらくアリアンスペース社としてはそういう方式で今までずっとやってるんで、その方がやはり慣れてるっていう、まあ単純にそういうことかもしれないですね。残念ながらこのソユーズの射点は回りません。こっちから上がるのは全部デジタルソユーズなんでですね、ちゃんとロール制御のできる機体なんで、発射台ごと回転することはありません。
またそのうち多分どんどんソユーズは打ち上がっていくと思うんですけれど、この射点からあのソユーズ1というか、
ソユーズ1ですね、
ブースターがついてないやつも多分上げると思うので、そうですね、
まあソユーズ1、まあソユーズ1と、まあソユーズ2の3ってやつですね、もしくはソユーズ 2V ってやつ、同じやつなんですけど、いわゆるセンターのコアステージのエンジンが NK33 ですよね。ソ連の時代の月ロケットの1段目で用に開発されたエンジンなんですけどね。でもこれだとベガロケットとかあの辺とこう打ち上げ能力がこう被るような気がするんですよね。その辺のこう使い分けとかそういうのがこうどうなるのかなという、まあソユーズがこうギアナから上がるっていうのは実はまあファンとしては非常に嬉しいんですけど、今さらソユーズなのとかそういうところもですね、まあどういうこうプランを考えてるのかちょっとよくわからないというところもね、正直ありますね。まあアリアン5がちょっとあまりにもでかくなりすぎちゃったっていうのもあるんでしょうけどね。はい、そんなところでまあ打ち上げについてですね、非常に楽しみにしてます。次は民間の宇宙開発ですね。バージンギャランティック社は、5月4日、宇宙船スペースシップ2、名称は VSS エンタープライズ号ですね。これの初フェザー飛行試験を行ったと発表しました。スペースシップ2は、ホワイトナイト2と呼ばれる、まあ、運搬機体ですね。これに取り付けられて、5月4日の6時43分、日本時間22時43分にモハーベ空港を離陸し、上空約1万5000600メートルでスペースシップ2を切り離し、まあ、この後はエンジンは点火しなかったんですけどね、その後尾翼を約65度上方に立てるフェザーモードを初めて実施したってことですね。で、フェザーモードは約1分間にわたってテストが行われて、高度1万メートルまで降下した後尾翼を通常モードに戻し、約11分後にモハーベ空港に再び着陸したってことですね。 で、このフェザーモードっていうのはですね、まあこのスペースシップ2、まあこの前に使ってたスペースシップ1もそうなんですけど、非常に特徴的なモードで、体験突入するときに、まあ尾翼を立てるというか、翼の後ろ半分がこうカクンってこう立ち上がる感じですよね。要するに滑空する状態のまま飛んでいくと、体験突入の時にこう丸切り下向いちゃうんで、翼をその時に、体験突入の時には、翼の後ろ側をこうカクッと上に上げて、腹を下に向けて安定して飛行するような形に翼を変えるってことですね。これなかなかですね、アイディアものかなって感じですよね。
一応これも可変翼になるんですかね。
まあ、まあ、可変翼っちゃ可変翼ですよね。
そういうギミック的なところも面白いですし、こうやってその空力的な安定を取りながら降りてくるっていうところで、なんか、まあ、スペースシャトルぐらい大きくなると難しいんでしょうけど、そのサイズに合った賢いやり方なのかなっていうのは思いましたね。
そうですね。ここの会社は普通の航空機もいろいろこう特徴的なものを作るんですよね。あれデザイナーさん名前何て言いましたっけ？
ルータン。
そうですね、バートルータンさんですね。バートルータンさん、なかなかこう個性的な飛行機を作りますよね。
そうですね。
ちなみに早ければ今年の末から来年の頭にニューメキシコ州のスペースポートアメリカから弾道飛行が始まるということですね。まあ、高度110キロまで飛び上がる弾道飛行で、6名の乗員を乗せて約5分間の無重力状態を体験できるということですね。はい、じゃあ、次は宇宙科学関連ニュースですね。小惑星探査機ドーンの話です。アメリカ航空宇宙局 NASA は5月11日、小惑星探査機ドーンによって初めて撮影された小惑星ベッサの映像を公開しました。5月3日にベッサから約121万キロ離れた距離からドーンのカメラによって撮影されたもので、距離が離れているため形状はわからないものの、多くの光を反射して白く輝いて撮影されています。ドーンを現在ですね、ベストを目指して飛行しており、まあ、最終接近フェーズに入っています。7月16日にベスタに到着し、1年間にわたってベスタを観測する予定ですね。この小惑星探査機ドーンはですね、2007年にデルタ2ロケットによって打ち上げられ、2009年の2月17日に火星に接近して火星スイングバイを行って小惑星帯に飛んでますね。ベスタを観測した後、2015年の2月には今度は別の小惑星、まあ今は準惑星になってますケレスですね。計画当時はこれが小惑星としては一番大きかったものなんですけど、こちらに向かって観測をするという予定になってますね。で、このドーンもハヤブサと同じくキセノンイオンスラスターですね。これを搭載したイオンエンジンを搭載した宇宙機ですね。まあハヤブサみたいなサンプルリターンじゃないんですけどね、イオンエンジンを使った高い推進能力で小惑星帯を次々に観測していこうというところですね。まあ、ケレスで到着した後、まあ、機体の情報が良好になれば引き続き他の小惑星に次々と行くことをまあ考えているようですね。はい、それでは次のニュースですね。次も NASA の話ですね。アメリカ航空宇宙局 NASA は5月5日2016年打ち上げ予定の次期惑星探査計画について候補の3件を選定した発表をしました。選ばれたのは火星探査ミッションの GMS、それからタイタン探査ミッションの TIME、それから水星探査ミッションのコメットホッパーの3件で、いずれも、まあ、NASA のディスカバリープログラムというののシリーズの一環として行われてますね。まあ、これもそれぞれ予算がついて、初期設定調査を行って2012年に最終レビューが実施されて、まあ、この中から1件のミッションが選定して2016年の打ち上げを行うということですね。火星探査ミッションについては火星内部構造や物質組成の調査がメインのミッションですね。まあ、地球型惑星の形成や進化の過程を調べる。それから TIMS については土星の衛星タイタンですね、タイタン表面のメタンの海の着水を試みるということですね。コメットホッパーはですね、水星の表面にその名の通りですね、3回ぐらいこうピョンピョンピョンと、まあ、飛び跳ね、ずっと飛び跳ねるわけじゃないですけど、まあ、降りて観測して、ちょっと飛んで、次のところに移動してってことを、まあ、3、4回やって、水星の核ですね、これの状態を探査するという、まあ、それぞれどれも意欲的なミッションですね。水星探査ミッションもですね、有機物質が水星には結構含まれてるっていうのもありますからね、なかなか楽しみなんですけどね、このタイタンの海に着水するっていうのも非常にドラマチックで、どれが採用されても非常に楽しみなミッションですね。 はい、それじゃあ次いきますね。次も NASA ですね。5月9日、アメリカ航空宇宙局 NASA は、重力観測衛星、グラビティプローブ B によって一般相対性理論で予測されている測地学的な効果と、慣性系の引きずり効果の2つを正確に確認することに成功したと。これによって、一般相対性理論の正しいとする証拠が、また一つ観測されたっていう話ですね。一般相対性理論はですね、やっぱりなかなか実際にこう証明証拠を取る、観測も、まあ、理論も難しいんですけど、その証明も難しいってことですね。重力関係については最初に証明されたのが、1919年に皆既月食の時に星の位置がずれてるのを観測された。いわゆる太陽がない状態で撮影した星の位置が、まあ、皆既月食の時に太陽の脇ギリギリの星の位置を観測したところ、太陽がない時と若干ずれて観測されたということで、まあ、太陽の重力で、重力レンズで星の位置がずれたということが、まあ、一つ実証として挙げられてるんですけども、なかなか実証が難しいところですね。まあ、それでも実際あるのは間違いなくて、まあ、GPS 衛星とかはやっぱり相対性理論による重力効果の補正を加えていることによって初めて正確に運用できてますからね。まあ、あるのは間違いないところですね。で、今回このグラビティプローブ B が観測したのは どういう観測なのかというと、このグラビティプローブ B はですね、非常に正確なあのジャイロスコープ4台を用いてます。そのジャイロスコープ4台を用いてペガサス座の IM 星という恒星の位置を正確に測定したと。その位置はですね、継続して観測されている場合は、一般相対性理論が予測している効果がない場合はジャイロスコープの効果によってずっと補足し続けるはずなんですが、実際には補足し続けることができずにわずかにずれていたと。で、そのずれ量が一般相対性理論で予測されるずれ量とまあおおむね一致したということですね。それでこの地球の重力によって空間が歪む効果と、あと自転していることによって、まあ、重力場が引きずられる効果の2つの合力がこれで、測定されたってことですね。でどれぐらいずれるかっていうと、重力そのものによって空間が歪む効果っていうのが、1年でですね 0.0018 度、慣性引きずり効果っていうのが1年で 0.0000011 度という非常に微妙な数字ですね。よほど高精度のジャイロを積まないと、もうあの、計測誤差どころの話ではないですね。こういうが有意数字で、有効数字でこの桁の数字が出てくるってことは、もともとのそのジャイロの精度ってどんなもんだっていう、すごい精度ですよね。
実際、あの、そのジャイロのボールの写真が出てましたけど、どうやって作ったのか本当知りたいですね。
そうですね。私もこの打ち上げの時にですね、それを見た、写真とかで紹介、テレビでも紹介されたのを覚えてるんですけど、ものすごい深遠率の高い球ですよね。
もう驚異的ですよね。
驚異的ですよね。ただですね、2004年にこれ確か打ち上がってるんですけど、なかなか成果が出てこないなってずっと思ってたんですよね。それがようやく出てきたってことで、まあ私なんかひょっとしてこれ観測失敗したのかなと思ってたんですよね。正直なところ。ところが、ここに来て出てきたってことでですね、結構長い時間がかかりましたね。それじゃ次の話題ですね。今度はヨーロッパ宇宙機関初ですね。5月11日、ヨーロッパ宇宙機関が発表しました。赤外線天文衛星ハーシェルが、銀河から激しく吹き出す分子ガスの風を観測したということですね。これは星の材料が奪われた楕円銀河。楕円銀河ってまあ我々のあのよく見る銀河のイメージの渦巻き銀河とはちょっとまた違う、銀河全体がこう球状、まあ概ね球状、楕円の球状になってるような星雲なんですけど、この楕円銀河ってのはですね、星はすごいいっぱいあるんですけど、星を作り出す新しく作り出すガスがほとんど含まれてないってことで、あんま若い年齢の星が少ないんですよね。でそれがなぜそういう状態になっていたのかっていうのが、まあまだ予測はいろいろあったんですけど、実際観測されてなかったんですけども、今回このハーシェルの観測によってですね、銀河から秒速1000キロ以上という凄まじいスピードで吹き出す分子ガスの風を観測したってことですね。これだけ大量に出てると、やはり材料不足によって銀河内で星の生成が止まってしまう状況に行くだろうということですね。十分予測される量と速度ってことですね。最も激しいものでは1年間に太陽質量の1200倍ものガスが噴き出しているということですね。これはあの100万年から1億年間の星の生成に使われるガスの量に匹敵する量ということで、まあ、これがその楕円銀河ができるのに、楕円銀河ができるというか、まあ、楕円銀河という状態になるのにですね、こういうプロセスがやっぱりあるのかなというところですね。 でまたこのジェットが吹き出す、まあ、エネルギー源ですね、これはまあおそらく、まあ、銀河中心のブラックホール以外にこれな巨大なエネルギーを発生させられるものはないんですけど、まあ、それがなぜ、まあ、他の銀河にはないのにこの銀河ではその放出するのかっていうのは、まあ、これはいろいろまだ説がいろいろあってですね、銀河が合体したことによって、活発化してあるのかとかですね、まあ、この点についてはまだはっきりとしたことは言えないようですね。それでは次のニュースいきますかね。次はですね、木星の衛星イオの話ですね。イオにあのマグマ層が存在するのではないかという話。アメリカ航空宇宙局 NASA は5月16日、活火山を持つ木星の衛星イオの地下に、マグマ層が存在するのではないかということを発表しました。これは2003年に観測を終了した、木星探査機ガリレオのデータをもとに、分析した結果、新しい研究成果として発表されたものですね。イオはですね、ボイジャーの撮影以来、地球外で唯一活火山を持つ天体なんですけれども、イオの火山から年間に流出する溶岩の量は地球全体で出てる溶岩の量のおよそ100倍も出てるというかなり活発に活動してるんですよね。
うん、
で、地球の場合そのプレート層の境界線とかに火山が集中してるんですけど、まあ、イオの場合、まあ、表面全体に火山が分布してるらしいっていうことなんですけどね。で、どうも、近くの下30キロから50キロの深さにこうマグマ層が存在してるんじゃないかということですね。このデータを取った探査機ガリレオなんですが、1989年に打ち上げられて、1995年から木星を周回して観測して、2003年まで観測してましたね。この観測の中で、磁場データがですね、イオのそばを通った時に、やっぱり磁場の状態がこう乱れるということが観測されていて、で、これがなぜ起きていたのかってことをずっと今まで研究してたってことですね。まあ、この衛星のイオに地下にマグマ層があって、そこでこう岩石がこう溶けた状態でいろいろ活動してるってことを考えると電流の変化が起きて磁場がこう影響を受けて変わるんじゃないかということがこう辻褄が合うということですね。シミュレーションした結果50キロの厚さのマグマ層があって、まあ、1200度程度のマグマとこう見積もられてるんですが、まあ、そうすると実際の磁場の観測データと一致するということですね。ただですね、やっぱりこの、まあ、月とかも同じぐらいの大きさがあるんですけれども、まあ、イオがですね、やはりこれだけのマグマエネルギーを小さい星なのにこう持ち続けてるっていうのはですね、おそらくは木星の潮汐力とかその辺が影響してるんだと思うんですけど、これについてもまだはっきりしたですね、関連付けが出てないんでですね、その辺もこうどこからこのエネルギーが来てるのかっていうのも非常に興味のあるところですね。
あの地球の場合あのマグマというか マグマっていうのはあのプレートの境界にできるんですけど、それ結局地殻の一部が溶けた状態なんですよね。だからなんていうか焼き損ないのパンケーキみたいなちょっとドロドロがパンの中に残ってるようなケーキの、ね、一部焼けてないケーキのような状態が、まあ、地球の地殻なんですけど、それと違ってこうイオの場合はもう全体がもう溶けちゃってると、うん、いうことですよね。だから1200度を超えて、ね、もう溶けた状態でドロドロしたマグマがもうあると、マントルがもう全部溶けちゃってるようなイメージですよね。
そうですね。
その上に薄い地殻が凍ってるっていう感じですよね。それを考えたらすごい、まあ、すごいエネルギーといえばすごいエネルギーだなと思いますけどね。ほんと、まあ、地球ができた時も最初はまあこう小惑星がこうガンガンぶつかって地球がこう出来上がったばっかりの頃はやっぱりその小惑星がぶつかって衝突した時の熱とかがガーッと溜まって、まあ、地球の表面もこういう状態だったっていう時代はありますけどね。
そうですね。
あとイオの火山っていくと、あの火山灰の影響で木星のそのイオの通った軌道上に火山灰が撒き散らされて、それがプラズマでしたっけ、なんか
火山灰っていうか、まあ、イオンですよね。その
イオンですね、その影響で
オーロラが対流してるんですよね。
はい、その辺もちょっと面白いなと。
そうですね、イオプラズマトーラスっていうやつですね。
はい、
あとはエウロパやガニメデという、まあ、その近くの木星の大きな衛星ですね。それとやっぱり軌道共鳴とかそういうのも現象も起きてるんで、まあ、その辺も含めた潮汐力ってことなんでしょうね。まあ、そうなってくるとちょっと他のじゃあ衛星はどうなのっていうところでなかなかよく分かんないところですね。 ということですね。それから次のニュースですね、次はですね、まあ、系外惑星のニュースですね。アメリカノースウエスタン大学が5月16日に発表してますね。系外惑星が最近いろいろ発見されてるんですが、その中に中心星の自転方向に対して逆方向に公転している惑星がこう見つかっているということで、まあ、今まではこのなぜこうなっているのか理由はよく分かってなかったんですが、まあ、シミュレーションによって逆行運動を再現することに成功したということですね。1995年に初めて系外惑星が発見されて以来、現在までに500個以上の系外惑星が発見されているんですが、まあ、いわゆるホットジュピターと言われる恒星のすぐ近くを非常に近い公転周期で回る高温の惑星ですね、まあ、そういうものがあったというのは、まあ、それ自体がまあ驚きだったんですけど、そういうホットジュピターの中に、恒星の自転方向に対して逆方向にこう公転しているものがあるというのが見つかったということでびっくりしたということですね。でも惑星はまあその普通のにこう形成されている状態を考えると、いわゆる今までのステレオタイプな説から言うと、円盤状のガスがこう同じ全部同じ方向にこう回転していって重力で固まっていって中心に恒星ができて、それ以外のガスが惑星となるという考え方、まあ、そういうシステムは基本だと思われてますね。そうすると全部同じ方向にこう回るはずなんですよね。それがなぜか逆方向に公転するものがある実際観測されているということで、まあ、なぜそういう状態になったのかっていうのをいろいろシミュレートして確かめてみたってことですね、まあ、まずそのホットジュピターと言われるような恒星のすぐ近くを巨大なガス惑星が回ってるっていう状態自体も、まあ、おそらくそんな近くでそんなに巨大なガス惑星ができるとはちょっと思えないんで、そんな近くにもともとできるようだったら、多分もともとの恒星そのものに重力で落っこってって、もっとその辺にはでかい惑星ができないはずなんで、恒星からまあやや離れた位置でこう誕生したはずなんですよね。でそれがこう何らかの理由で惑星、まあ、基本的には巨大ガス惑星同士の軌道の絡み合いですね、これによって公転の位置がこうずれてって、恒星の近くにこうエネルギーを失って、公転するための速度エネルギーを失って、太陽のすぐ近くまで落っこっていったということが予測されているんですが、まあ、こういうプロセスの中で、ある条件が整うと超楕円軌道ですね、ものすごい楕円軌道を取って遠くにギューンと飛んでいった時に、また別の影響を受けると今度は逆方向に回り始めて、それがまた落っこっていくということがまあ起きうるということですね。ただ本当にそれってどう起きてるのかなっていうのはなかなかわからないところですけどね。この我々が住んでるこの地球がある太陽系にしても、天王星のサイズが土星ぐらいあったら多分地球は今ここにいないだろうというシミュレーション結果もちょっと見たことありますね。巨大ガス惑星が木星と土星の2個だけだったんで今地球はここにあると、これがもっと木星サイズのものが3つあると、それぞれの影響でもっと太陽系内の惑星は軌道が乱されてしまってたというシミュレーション見たことありますね。やっぱそれと同じようなことなんでしょうけどね。まあただそのどういうプロセスでどうなっていくのかちょっと詳しいところはよく分かりませんけどね、うん、平山さん、人工衛星とかでもイスラエルが打ち上げてるのは東向きにこう打ち上げてますけど、
そうですね、
逆光地表面に対して逆行させるのは、まあ、スーパーシンクロナス軌道とかあります。一回こう超楕円軌道でガーッと遠くまで持ってって周回速度が落ちたところで遠日点で逆方向に推進して、変えるというのはちょっと聞いたことあるんですけども、
ありえますね。しかしこんだけのホットジュピターが、逆転というのは、シミュレーション上、まあ、出たんでしょうけども、ちょっと想像が追いつきません。
想像つかないですよね。そのもともとあったその公転速度を打ち消して、なおかつ逆方向に公転して、なおかつ太陽に落っこちないところまで、ギリギリのところまで落ちてくって、一体どんなエネルギーが作用したのかなという、やっぱこう宇宙ってのは我々の想像を超えた世界なのかなという。
やっぱりどこ行ってもやっぱ天の弱がいるもんです
ねえ、人工衛星だってなかなかね、さっきも話しましたけど逆方向に回すのは非常に難しいんですけどね。
はい、彗星ぐらいになると、あのコメントですね、遠くから落ちてくると確かに逆回りするのはありますね。ハレー星もそうですけども、
ああはいはいはいはい、やっぱりこのさっきの衛星人工衛星逆回しの巣だと同じで、一回こうすごい遠くに飛ばして太陽の重力が弱いところで逆方向にキックすると逆回りになるっていうのはやっぱあるんでしょうけどね。それがこう惑星同士の重力干渉で本当にそんなことになるんだ、びっくりなところですね。 はい、じゃあ ISS リポートいきますね。第27次長期滞在クルーが現在活動中なんですが、スペースシャトルエンデバー号の到着や、ソユーズ宇宙船 25S の帰還に向けた準備などを今行っているところですね。コンドラティフ飛行士と、コールマン飛行士、ネスポリ飛行士は、25S に搭乗し、5月24日に地球に帰還する予定ですね。で、先ほど伝えた通り、まだエンデバーがドッキングしている最中ですね。ドッキング中にソユーズが、やっぱり分離するっていうのは、まあ、史上 ISS 史上初めてってことですね。次は6月10日にソユーズ、TMA の 02M ですね、デジタルソユーズの2号機、これで JAXA の古川飛行士らが ISS に上がる予定になってますね。規模日本実験棟の実験状況なんですが、まずですね、5月12日に、文化、人文社会科学応用パイロットミッションということで、オーロラオーバルスプリアルトップという実験が行われたようですね。これは発光ダイオードによる点光源と線光源をアームに持ったコマを無重力環境で回転させたり、いろいろ動かしたりすることによって、点と線によるオーロラのような光石を発光させるアートですね。アート実験。これをこう行ったということですね。ただこの画像はですね、高画質ダウンリンクはされておりませんので、まあ、ISS から降ろすデータもちょっと待機にやっぱり制限がありますんで、ビデオで送るってことなんで、まあ、今回のシャトルで多分持って帰ると思うんですけども、ちょっとこれ、ビデオが公開されると思うんですけど、ちょっと楽しみにしてますね。うん、ただですね、特に今大きな実験は今んとこ動いてないですね。次はじゃあ、エイトさんからの話題をお願いしますかね。
はい、それでは今月の5月15日にですね、種子島宇宙センターの方で、施設一般公開というのが行われました。これは、2011年科学技術週間という、まあ、5月のから6月にかけてこういう科学系の施設の一般公開を全国的に行うんですけど、それの一環として行われていますと。そしてですね、この種子島宇宙センターでは今回初めてではないんですけど、ちょうどタイミングが良かったので、種子島宇宙センターの、普段は入ることのできない施設のツアーということで、バックヤードツアーというのが行われました。この中で吉野部大型ロケット組み立てと VAB ですね、あと LE7A の、地上燃焼試験場、それと SRBA の地上燃焼試験場を、バスツアーという形で JAXA の職員の解説を交えながら見学することができました。自分もこれに参加したんですけれど
、
はい、一応まあ見学という形で初めて
なかなか自分の仕事の関係で近いところっていけないですもんね
まあですね、で一応中を見ることができたんですけれど、やっぱりその参加された方皆さん、その普段は写真などで見るところをこうやって間近で、しかも結構長い時間その JAXA の方に質問しながら見ることができたので、すごいいい経験になったということで好評でしたね。またそれとはまた合わせて、普段行われているバスツアーの延長線上で、射点に降りて写真を撮ったりするバスツアーの方も行われて、その中で竹崎、小型ロケット発射場の方に打ち上げられなかった J1 ロケットの2号機の上段、はいはいはい、2段3段ですね、
はい、まあ、
別称で言えばミュー 3S2 の上段なんですけれど、
はいはいはいはい、
それの部品というのが一応保管されておりまして、それが一応今回本邦初公開ということで見学することができました。まだ組み立て途中で、フェアリングに至っては塗装前の状態なので、ハニカムの構造なども
あ、そういう状態なんですか。はいはいはい、
一応このようにまだまだ他にもイベントなどあったんですけれど、また今年は一応もうこれで施設公開の方は終了となりますが、また来年も行われるということなので、うん、ぜひ興味のある方はいらしてもらえると嬉しいと思います。
あ、私も行きたかったですねもうちょっと子供が大きくならないとちょっと大変かなというところですね。
ただよく言われるのが、打ち上げと違ってこの一般公開は延期されることがないので
なるほど、はい、空振りはないですね、はい、
予定は組みやすいですね。島外からの方も来られるんですけれど、やっぱり島内の 種子島島内の方もなかなかそういう接のそばに住んでたとしても中に入ることはできないので、たくさんの方に参加していただきました。
ありがとうございました。はい、じゃあ次は平山さんの方からニュースお願いしますかね。
はい、イベントの紹介なんですけれども、来月6月5日から12日まで1週間、沖縄県の宜野湾市で第28回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム、英語の頭文字を取って ISTS と呼ばれるんですけども、これが開催されます。これは日本が主催する国際の宇宙的なシンポジウム、宇宙工学科学のシンポジウムでは最大規模のもので、まあ、世界的に見ても規模は2番目だと言ってます。まあ、実際のところ半分以上日本人が参加するので、まあ、国際シンポジウムもどきなんですけども、
うん、はい
はい、でこの、まあ、学術講演会、研究発表とかの方は参加登録がまあ6万円もしますので、なかなか一般の方は入りにくいと思いますが、
はい、
同じ時期に並行して一般向けのイベントもしていますので、これを紹介したいと思います。
はいはい、
会場に併設するコンベンションセンターで、ところで、ですね、まず期間中を通して国際宇宙展示会というのを行っていまして、
はい、
まあ、メーカーからの、衛星とかロケットの模型が出ます。で、今回は特に5日から11日までの予定ですけれども、はやぶさのカプセル実機と2分の1模型が来る予定です。
お、
あと他のイベントとしまして、6月6日には、山崎直子宇宙飛行士の講演会があります。
お、
これは対象が小中学生と保護者で、申し込み先着1000名となってます。
なるほど、はい。
で、続いて6月7日はですね、 JAXA 主催のパネルディスカッション、これは京都大学と共催で、宇宙時代の人間社会文化というのがあります。京都大学はこういうなんか宇宙とのなんか文化的なことに力を入れてるんですよね。で、もう一つがですね、6月5日から12日まで、まあ、会期通しですけれども、子どもサイエンスフェスタと題して、
はい、
ミニ講演会、科学ライブショー、科学工作、あと JAXA の映像上映というのが、まあ、時間刻みでたくさん行われてます。まあ、詳しいところはこの展示会のホームページを探してみていただきたいんですけども、お子様連れの方、にどうぞというものです。この、ページがちょっと見つけにくいんですけれども、 ISTS と沖縄をつけて検索してみてください。
ISTS で検索すると英語のページに、
はい、学術講演会の方のページが出てき
いっちゃいました、ね、
見つからないと思います。
それに日本語のリンクがないんですよね。
展示会の方は別組織なのでリンクが悪いんですよ。
なるほど。
で、私もこの ISTS の方の一部の委員会の、
はい、
まあ、末席に
あ、はい、
メンバーなので参加するつもりです。まあ、あと発表もしてきます。
はい、
ツイッターなんか見てても沖縄とかつぶやいてるような人は多分関係者ですね。
ああ、なるほどですね。やっぱ結構な数集まるんですね。
そうですね、 ISTS は発表件数で700件くらいですかね。
それはかなりですね。
はい、前回が筑波で開催されてまして、はい、その時もそのぐらいだったと思います。
ああ、
これ自体は2年に一度の開催なんですね。
ああ、なるほど、はい。
で、もう50年以上歴史があります。
うーん、
今回初めて沖縄でということなんですかね。
あ、沖縄初めてです。大体各県を、まあ、あちこち回ってますが、前が筑波でその前が浜松ですね。
もう本当に自分の担当っていうか、もう見に行ったところ以外はもう何やってるかわからない状態ですよね。これだけでかい発表会になると。
そうですね、たくさんの部屋で並列して走ってますので、
はい、なとこですね。ぜひ沖縄
の方
覗いてみてくださいってことですね。
多分自分が一番近いところにはいるんですけれど、
はい、それじゃあ最後にですね、打ち上げ予定についてお伝えいたします。次の予定がですね、5月の21日ですね、午前4時15分に日本時間ですね、プロトンロケットの打ち上げ、カザフスタンの、バイコヌールからですね。衛星についてはテレスター 14R という衛星ですね。これは 南北アメリカ大陸に対する、通信衛星ですね。それから同じく21日の約1時間20分後ですね、午前5時38分アリアン5がイアナから打ち上げられますね。例によって通信衛星のデュアルロンチですね。それから6月8日ですね、ソユーズロケット、先ほどお話したソユーズ TMA-02M ですね、 ISS 向けの飛行がありますね。それから6月9日午後11時20分頃の打ち上げで、久々のデルタ2ロケットですね。
デルタ2自体あと何機ありましたっけ、
何機ありましたっけ、ちょっと前話して、
うん、なんか片手で数えられる
程度。そうですね、在庫がまだあるから、はい、買わないかっていう話はした記憶がありますけどね。
いよいよスペースシャトルとデルタ2も見納めが。
そうですね、デルタ2ももう時期ですね。打ち上げ予定については、まあ、変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認してください。インターネット上ではスペースフライトナウのロンチスケジュールか、まあ、ここを日本語に変換しますシエルさんのウェブページの宇宙開発イベントスケジュール、まあ、ここがやっぱり利用しやすいかなということでお勧めいたします。スペースニュースダイジェストお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、ツイッターアカウントはアットマークスペースアンダーバーポッドキャストになっております。次の配信予定については、まあ、5月の最後の週ですね、ここを予定したいと思っております。それでは次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。